こんにちは、小鳥です。ファイナルファンタジー14の、東京ドームで行われたファンフェスティバルに行ってきましたので、まあ、その時の様子を、まあ、今日お届けできればなというふうに思ってます。まあこれね、もちろん抽選なので、まあ、たまたま運よくね、2日との投資チケットが当たったんですけれどもね、まあこの九州大分の、田舎からですね、東京ドームに行くっていうことで、まあ家族をね置いていくっていうのがちょっとね心苦しかったんですけれどもね。まあでも子供たちもね、その私がこのゲームが大好きで毎日やってるっていうことは、まあ、知ってるので、ママ行ってきてもいいよみたいな感じでね。まあただね、まあ、子供はそうかもしんないけど、子供の面倒を見るのが、まあ、旦那さんなんですよね。まあ全然いいよ、行ってきていいよみたいな感じではあったんですけれども、まあ多分ね相当この3日間大変だったと思います。私一応3泊4日で行ったんですよね。前の日に入って、ファンフェス終わって次の日に帰ってくるっていう、そういう4日間もね家を空けるっていうのは、子供が生まれてからはね本当に初めてっていうことだったので、本当になんか申し訳なかったんですけどね。まあ旦那の方も応援してくれたという感じですね。ありがとうございました。なんでね、もう 120% 楽しもうというふうな気持ちで行ってきましたね。まあただですね、ちょっとこう遡ると、まあ、少しずつ前からねちょっとずつ気持ちはこう作っていけてたのかなと思うんですけど、っていうのもね、そのグッズが12月の中旬ぐらいから届き始めるんですよね。あれはまたいいタイミングだなと思うんですけどね。まあ、チケットを申し込んだのはちょっとそれよりもだいぶ前だとは思うんですけれども、ファンフェスっていうのをね、なんか折々にもちろんね、そのベガスのファンフェスであったりね、ロンドンのファンフェスであったりとか、そういうのを見ながらね、ああこれが今度今度東京にも来るんだみたいな感じでね、もちろん格好気持ちの方ができていくんですけれども、ちょっと忘れた頃にやってくるっていうの感じなんですよね。でそのグッズがやってきたのが、まあ、12月の中旬ぐらいで、多分ね最初はどっちかな、パンフレットやったか、その会場内で使うペンライトとかを頼んでたんで、そういうのがこう届き始めるんですよね。スクエニさんのテープが貼った段ボール箱がね送られてきて、でそのグッズをね、またひとしきり眺めながらね、思いを馳せていくみたいな感じですね。ちょっとずつ、まあ、気持ちがファンフェスに向いて盛り上がっていくような感じですね。でそのパンフレットなんですけどね、パンフレットってこれっていう感じでしたよね。びっくりしたのが、絵本みたいな感じなんですよ、見た目は。ちょっと横長のですね、縦とかじゃなくて横長みたいな感じで、まさにね、その子供とかに読ませてた絵本の形をしてたんですよね、ハードカバーでね。で、表紙がね、パッと目に入ってきて、それが、最後の戦いですね、を終えて戻ってきた、暁と私たち、そして、それを迎えてくれた、クルルさんとタタルさん、そういったところを描いたアートだったんですけども、まあ、なんか、それがかなり泣けるんですよね。真ん中にね、ヒロシがいてね、ヒロシはナイトのね、AF を着てましたね。アーティファクト装備を着てましたね。で、それがね、そのサンクレットに肩を貸してもらってるっていうかね、ちょっと支えてもらってるっていうような感じで、なんかこう、今まで張り詰めてたものがちょっと緩んだみたいな感じの笑顔で、その笑顔のね、描き方がすごく良かったですね。で、あと、タタルさんはね、泣いてましたね。かわいいなぁ、タタルさん。アリゼがね、泣かないでみたいな感じで、タタルさんにやってるとことかもあって、それがすっごいかわいいんですよ。この表紙ね、なんか、SNS とかで載っけていいのかなぁ。なんかすごい見てほしい。みんなに見てほしい。そういうね、アートでしたね。でね、中身も素晴らしくて、そのパンフレットの中は、最初なんか、ちょっと私も今持ってないんで、見れないんですけど、黄金のレガシーの、そのいろんなスクリーンショットが、ダーって出てて、うわーみたいな感じだったんですけどね。そういう、 新しいあの黄金レガシーのスクリーンショットと、でなんかその後その過去を振り返るようなそういうやつがありましたね。あの新星から魚月までの、あのそれぞれのパッチのこう、主な出来事みたいなのをまとめたようなコーナーとか、あとそうあのスタッフさんですね、開発室の皆さんの、メッセージとかも載ってましたね。それからあの、ファンフェスに来るあのケイコさんっていうピアニストの方とか、そういうなんか、坂口さんもあったような気がするな、そういうゲストで来られそうな方たちのメッセージとかもまとめられてたんじゃないかなと思いますね。あとちょっと覚えてないんですけどね、なんかミニゲームみたいなのが後半ついてたような感じがして、あの中身もねすごく面白いパンフレットになっててね、まあ、この時点でね相当すごいなっていう、気合入ってるなっていう感じはしましたね。で私はそれを自分の、 あのパソコンのデスクの、 あの本棚のところにこう置いといて、でなんかちょっとあの気になったらそれをまた読んでみたいな、そういう形をこう繰り返して、それでファンフェスを迎えたっていうのね、そういう感じです。はい。でまあパンフレットそんな感じだったんですけど、こっからもね会場に入った時からの様子ですけれどもね、まあこのファンフェスの様子っていうのはあのストリーミングで全部配信をされてたということでですね、まあこの会場に来れない人っていうのはたくさんいらっしゃると思うので、そういう人たちとも一体感を持って、ファンフェスができるようにあのかなり太っ腹な感じでね配信をしてくれてたというかですよね。で、会場ですけれども、私あの席がめちゃくちゃ良くてですね、まあ、席は一塁スタンドの、場所で10列目でしたね。前から10列目っていう感じです。でね、ここねあのすごい良かったのはその出演する方々の出入り口のところにあったんですよ。なのでパッと席座ってでパッと前見たんですけれども、まあ、来た会場入りしてすぐですね、そしたらあの目の前にモルボルさんがいたんですよね。えと思いましたね。いきなり会えると思ってなかったから、モルボルさんっていう感じ、モルボルが現れたじゃないですけどね。でハッて顔してる私をモルボルさんがなんか目が合ってしまって見てくれて、でわーって手振ってくれたんですよね。と思って、あ、モルボルさんだって思ってて、なんかあっけに取られてて、で手を振り返すのもやっとだったっていう感じなんですけど、あのモルボルさんがなんかわーって手振ってくれてね、うわすごいこの席って思って、でその後も結構その野田クリスタルさんとかですね、あとユイピーさんとか、まあそこに出てくる人結構ほとんどかな、あと声優の方とかはね、あの中村ゆうちさんとかもいましたし、内田優馬さんとかもかなりの至近距離で、あのまたこっちにファンサービスっていう感じで、あのこう手を振ったりくれたりとかね、いろいろしてくれるので、あのそういうのもね見れたっていう感じでね、まあアリーナの方はねもちろん近くで見れるとは思うんですけれども、まあそれに近いような感じでね、そういう出演者の方々ともあの触れ合えたっていうね、すごいいい席だったなと思いますね。そうですね、あとなっちゃんにも会えたのが良かったな。なっちゃんほんとねすごいあちこちをね回ってくれてたんですよね。あの2日目にいらっしゃったんだと思うんですけどね、あのなんでなっちゃんはねいろんな人とこう触れ合うっていうのをやってくれてたんですけど、もちろん私のところにももうほんと何回も来てくださってね、でそのためにあのなっちゃんの可愛い笑顔でね手を振り返してくれてたっていう感じでしたね。この席すごく良かったです。まああとねやっぱりこう周りが全員非河川なんですよね。でそういうなんかすごいなっていうのはありましたね。日頃ねあんまり周りに非河川がいない、まあ大悟くんぐらいしかいない状態なので、あのそれが一気に何万人っていうね、あの非河川に囲まれて、あのすごい、空間だなっていうのは感じましたね。で、デイワンはですね、その最初は、吉田さんの基調講演から始まる。まあ、デイワンっていうことなので、このファンフェス自体もこの吉田さんの基調講演から始まるっていう、そういうことですけれどもね。まあ、始まる、あれは、10分ぐらい前だと思うんですけど、あの、前説にね、吉田さんが来てくれたんですよね。10分前じゃない、20分前ぐらいかな。 でね、そっちがかなり面白かったですね。まあ、基調講演ももちろん面白かったんですけど、なんかその前説の方が面白かったんですよ。その前説多分ね、どっかにあると思うんですよね。なんか放送に載ってたみたいで、なんか吉田さんはこう前説は放送に載ってないと思って、結構なんか裏話みたいなこととか、うちらに対してのいじりみたいなのもしてくれてたんですけど、なんか放送に載ってたっていうのをその時に気がついて、マジかよみたいな感じになってたのが、すごい面白かったですね。その慌ててるとことかもね、ちょっと和んだっていう感じで、さすが上手、これ狙ってんのか狙ってないのかわかんないんですけど、会場自体はすごく和やかな雰囲気になったっていう感じでしたね。で、まあね、そのいざ始まるんですよね、基調講演が。で、最初ね、トレーラーのフルバージョンでいいのかな、あれ、ちょっと前にあったトレーラーよりもかなり長めの部分でですね。で、まあもちろんアルフィノのね、青い空とかなんとかとかいうセリフから始まるんですけれども、今回はね、アルフィノくんも出てきてました。っていう感じですね。ちょっとね、多分ですけど、成長してると思いますね。伸びてるんじゃないかなと思いますね、身長も。で、アリゼも出てきてて、で、アリゼも確実に足が長くなってたんで、これはエラゼンの成長期来たのかっていう、そういう感じで、私はそこにめちゃくちゃハマってましたね。うん、エレンビルとかもかっこよかったし、まあ、その中でも、新ジョブも新種族もパッと見たら分かるような感じなんですけれども、どっちかというと、そっちよりも私、アリフィのアリゼに、なんか、心奪われてたなっていうような、そういう感じでした。はい。でですね、さっきも話が出てきた新ジョブですけれどもね、キャス枠ですけれど、ピクトマンサーっていうことがね、完全に発表されましたね。ピクトマンサー。なんか大悟さんがね、ピクトマンサーを予測してた人が結構ツイッターでいたっていうのを言ってたんで、その方たちはお見事っていう感じなんですけどね。私はね、この番組で、新ジョブ予測っていうのをしてまして、で、私が、予測したキャス枠は、陰陽師だったんですけどね。残念ながらね、陰陽師は来なかったですね。陰陽師やったらよかったのにな。まあでもね、ピケトマンサーってことなんですよね。まあね、ちょっとね、そういう自分の予想が外れてしまったっていうのも、まああったんですけれども、まあ、会場はね、なんか歓喜の渦に巻き込まれてる中ね、ちょっと複雑な心境を抱えた私がいるっていう状態でですね。なんかね、思ってたのとだいぶ違ったなっていうところありましたね。なんかスプラみたいな感じ、スプラトゥーンのなんか感じだったので、なんか色合い的なものがね、14にちゃんと合うのかなっていうのはなんか若干こう感じたところなんですけど、なんか蒼天の衣装ガールドの ID とかね、トメツとかで、そのピクトマンサーっていうのは成立するのかなっていうのも、なんかちょっとその時にピクってきたような感じですけどね。まあただね、吉田さんなんで、きっとそこら辺はね、まあ、あまり違和感のないような形になるんじゃないかな。まあこれからまたどんどん変わっていくのかもしれないですしね。装備とかもどんどん増えていくんじゃないかと思いますので、まあ楽しみにしておきたいなと思ってます。あとですね、新種族ロスガルのメスですね。メスガルっていうことですよね。まあ、これはね、多少みんなも予測してたところはあったかと思いますね。その前の時ね、魚月のフィナーレの時は、ビエラのオスっていうのが出てね。そして今度はロスガルのメスっていうことで、なんとなくそれはね、予測できた部分ではあるかなとは思うんですけれどね。なんか、まだはっきりとはね、いろいろビジュアルとかも、そこまでは出てこなかったんですけども、まあ話ではその黄金のレガシーのストーリーにも関係しそうな、そういう感じでしたよね。ウクラマトっていう子がね、出てくる、ロスガルのメスで出てくるっていうことで、このウクラマトがすごくその黄金のレガシーで活躍する。そしてね、吉田さんがね、すごくね、いい人物だ、面白い人物だ、ユニークな人物だっていうような、そういう感じのことも言ってたんですね。まあロスガルのメスのね、世界設定っていうのも気になるところですね。 なんかあの時言ってたのはそのイルザバード大陸に由来する種族だというふうなことを言ってましたので、あ、そういうことなんだっていうふうに思ってね、その設定もねこれからあのすごく楽しみだなというふうに思いました。あとはね魔獣使い、なんかね、その、まあ、もちろんね、その、新ジョブの、あの、ピクトマンサーっていうのも、良かったんですけど、まあ、個人的にはですね、こっちの方がね、うおーってなりましたね。まあ、魔術界はリミテッドジョブですよ。今のリミテッドジョブがね、青魔道士っていうことなので、それに次ぐ新しいリミテッドジョブっていうことで、出てくるのが魔術界という形になりますね。なんかね、以前なんかの、PLL だったのか何なのか覚えてないんですけれども、あのファイナルファンタジーのね、5かな、魔獣使いっていうのが出てくるのが、私はちょっと過去作やったことがないので、動画とか YouTube とかっていうの知識しかないんですけれども、あの坂口さんがその魔獣使いを実装してほしいっていうのをなんか吉田さんにお願いしてたみたいなんですよね。で吉田さんもあのまあ考えましょうみたいな感じの回答をしてたみたいなので、一応それがまあ実現されたというような感じなのかなというふうに思いましたね。で私は今のリミテッドジョブの青魔道士ですけれどもめちゃくちゃ好きなんですよ。なんかラーニングするのがね楽しいのと、あのマスクカーニバルか、マスクカーニバルですね、あれをするときに結構ね、なんか今までのその自分の考え方とは全く別のねギテキリのところを攻めていくので、でそのために合うような青魔法とかもよくねこういう風に作ってるなっていう思うとかも多くって、あのすごく面白いので、まあ魔術使いなんでね、今度はあのまた別のラーニングみたいなのがあるのかな。あのきっとね ID とかに入って何かするんだと思うんですよね。でその ID とかで例えばそこに出てくるこういう猛獣、まあモンスター、そういうのを刺激できるようになるのかな。それだったら、あ、すごいまた面白いなと思うので、まあ、これもね、楽しみだなっていうか、一番ね、良かったというか、基調講演の中で嬉しかったところではありますね。で、吉田さんなんですけれども、なんかね、やっぱりね、まあ、台本があるっていうのもあるんですけれども、めちゃくちゃ話し方とかも丁寧で、私たちにも、本当に伝わってくるものが、もうはっきりしてて、聞いててもね、何のストレスもないっていうか、この人本当にゲーム開発者さんなの?みたいな。そういうプロのね、芸能人の方とかではないの?みたいな。そんな感じでしたね。まあ、離れをされてますねっていう感じですね。で、あとね、その、会場の反応っていうのはもちろんこう、どんどん拾ってくれるんですけれども、あとはストリーミング配信ですかね。それのコメントにもね、しょっちゅうね、反応してて、こう両方によく反応してて、そこら辺がね、あ、すごいなっていう風に思いましたね。なんかいろんなところが見えてるのかなっていう風に思ったような感じですね。でなんか新エリアみたいなのがなんとかないんとか言っててね、なんかすごいこう見た目はなんかすごいグリーンにちょっと紫みたいな感じで、ちょっと意味が分かんないかもしれないんですけどね、なんかストリーミング配信とか見てもらったらいいんかなと思うんですけれども、そのなんとかナインっていう新エリアの、ごめんなんとかっていうとこも思い出すよって感じなんですけどね、新エリアのなんか紹介があったんですよ。ちょっとね、こう今までのファイナルファンタジー14とかではちょっと見たことないようなテイストでしたね。近未来的な感じというかね、そのスチームパンク的な感じかな、ちょっとね今までにはないような感じの質感とかその光り方とかがあって、これね一体どんな場所なんだろうなっていうのをちょっと思わせるような、そういう感じでしたね。そこはね、なんかちょっと思わせぶりな感じで話しててね、なんか思わせぶられたなっていう、そういうところでしたね。まああんまり詳しいことは言ってなかったので、まあそれについてはこう実装されてからなのか、また情報を小出しに出してくるのかっていうのはわからないような感じですね。で、それで、まあ、基調講演の方が一応終了して、で、その後のコーナーっていうのが、これもまた面白かったんですけれども、確か、 開発チームのここが言いたいっていうコーナーだったと思いますね。うん、なんかいろんなその開発チームのメンバーさんが出てきて、でここが言いたいっていうのは、私吉田さんになんか文句言うのかなって思ったら、そうじゃなくて、自分たちがねやってる仕事をみんなにこう裏側とかも含めて伝えたいよとか、そういう感じの趣旨のね話でしたね。うん、開発のね裏側がこうすごく垣間見ることができて、私たちにとってはねとっても嬉しい企画っていう感じでですね、中身もすっごい面白かったですね。でまあチームワークとかね横の連携とかも感じられたんですけれども、まあそれぞれのチームのそれぞれの事情みたいなのもまた違ってて、それが聞けて面白かったですね。でまあそれもあるんですけど、自分的に面白かったところは7.0 でグラフィックスアップデートっていうのがあると思うんですけれども、なんかそれに向けて植物がですね、植物のテクスチャーっていうんですかね、なんかいろんな植物をこうそのフィールドに、植えたり配置したりとかできるようになってるらしいんですけれどもね、それをひたすら作ってる人が一人いらっしゃるっていうことなんでしょう。確かなんか250種類以上の植物を一人でコツコツ作り上げてらっしゃるっていう、そういう人がそのスクリーンの中にいるっていう話があったんですね。うん、で、まあ、これ一番私がなんで反応したかっていうと、私もね実は植物が大好きで、リアル園芸師っていうふうに言ってるんですけれども、まあこのね、14をやる前からですね、かなり、植物、まあ花とかですけれども、を育てるのが、まあ、大好きなんですよね。で、実はね、まあちょっとこれに関してですけど、一言ね、ちょっと言いたいんですよ。ちょっと言いにくいんですけれども、まあそのリアル園芸師の私、小鳥はですね、やっぱ植物に対して、実はすごく気になる部分っていうのが随所にあるんですよね。で、ミストとかグリダニア、まあグリダニアっていうのはラベンダーベッドとかですけれどもに、まあ、ある植物とか、他にもねフィールドに生えてる植物とか、実際に現実にある植物っていうのも多いわけなんですけれども、なんかそれがねちょっと気になるっていうところは少しあります。ただそれはね、ゲームなんで、まあ、季節感とかももちろんこの地球上とは違うだろうし、そしてあの植物はああいう風な、まあ、例えば日々草だったら日々草はすごくこういう、まあ、日本ではこういう風な植生だよとかいうのはあるんですけれども、その日々草がどうかも、まあ、ゲームなんてわからないっていうところもあるので、そこの部分はね、できるだけ気にしないようにして生きてたんですけれども、多少ね、やっぱり植物を見るとちょっと違和感を感じていたところとかはありました。で、まあ、最近気になったのは、それも事例ですけども、このゲームではなくて、この名前言うのもちょっとあれですけど、映画でですね、まあ、某有名な、千とかですね、千尋とかが出てくる、映画とかを見てね、私すごく気になっちゃったということがあるんですけれども、あの時、千尋ちゃんはですね、最初の冒頭のシーンで、半袖をね、着てたんですよ。で、まあ、半袖着てるんで、おそらく季節は、まあ、夏なんじゃないかなというふうに思わせるような、そういうシーンです。本当に夏かどうかはわからないんですけど、雰囲気から言って夏かなっていうふうに思ってたんですけども、その時の千尋が転校するときに、まあ、学級の、まあ、友達からですね、花束を送られたっていう、そういうところが出てきて、その花束が、ですね、スイートピーの花だったんですよね。で、私はもうその瞬間にうってなりましたね。まあ普通の人だったらね何も思わないところなんですけど、実際はね、まあ、日本であの時期に夏の時期であればおそらくねスイートピーの花束っていうのは送ることはできないだろうなっていうのを知ってるので、ちょっとねあのジブリさんでもそういうことがあるんだなっていうふうに思うようなね、そういうシーンではありましたね。だいたい、まあ、スイートピーは4月ぐらいですね、4月の上旬ぐらいまでな店頭で販売されているようなそういう花であるのでですね、ただですね、スイートピーの花言葉は、出発とか、それから 別離とかそういったものを表す言葉なので、まあ、旅立ちの日に贈る花としてはとてもまあ、ポピュラーな花ではあるので、そういう意味でスイートピーを選ばれたんだろうなと思ったんですけれども、ちょっとねいろんな事情を知っている身からするとね、あそこであれはないよなっていうようなそういう印象がちょっと残ってしまうのがちょっと残念だったなというような感じです。まあそれと同じようにね、ゲームの中の植物にも反応してしまう人物がこういう風にあるっていうのは、そういうね、スクリーンさんも理解をしてくれてるんだなっていうのがやっと分かったっていうところですね。なんで、まあ個人的にはね、その、紹介をしてくださったことっていうのは、つまり自分みたいに植物とかに結構敏感に反応するそういう人たちのことも考えてくださってるっていうことだと思ったので、なんかその辺がね、すごいところだなっていうふうに思いましたね。そんな細かいところまで気を配ってくれてるんだっていうところは個人的にはね、おーって思った瞬間でしたね。あとね、これ中村さんやったかな、まあボスですね、東滅線のボスを発注をした時なんですけど、その発注する時に、まあ署内のコンペみたいなのをして発注する場合があるらしいんですよね、時間に余裕があったりする時は。で、あの時出てきた棚はスザクとか、あと白虎とか、あとはつくよみとかですね、その、ボツになったアートっていうのが紹介されてて、それがね、そのなんでボツになったのっていうぐらいすごいクオリティが高いものだったんですよね。うわこれすげえなーっていう感じでしたね。まあ私はね、つくよみのボツアートっていうのがまあ目を引いたんですけれども、まあつくよみ自体はね、本当の採用された方もなんですけれども、月下美人の花っていうのがモチーフになってて、また植物なんでね、植物大好きな私にはね、もう刺さりまくりなんですよ。もう一番最初の画面に花びらが出てくるんですけれども、月下美人の花って花びらがすごく特徴的な形をしてますので、一瞬で、あ、これは月下美人の花だっていうことが分かりましたね。で、まあもちろんね、その、机のデザインは大好きだったんですけれども、なんかボツアートもすごくその月下美人の花があしらわれてて、どちらになっても美しかっただろうなっていう風に思ってる感じでしたね。まあ月下彼岸花って言って彼岸花も出てくるんですけれども、で私彼岸花も好きな花なんで、つくよみと滅線っていうのはもう自分の中でも大好き、最も好きなかもしれないですね。ただちょっとね、つくよみのギミックは難しすぎてね、ギミックに関して言うとかなり好きじゃないそういう統一戦ではあるんですけれども、そういうのも感じられてすごく面白かったですね。なんかあの時に言ってた、吉田さんも言ってたし、その開発の方も言ってたし、ファイナルファンタジーっていう世界観っていうのがまず第一にあるんだみたいなことを言ってましたね。そのまあその世界観っていうのは、あまりにもなんていうのかな、凝りすぎてるものではダメだと、明確で分かりやすくて、で私たちが持っているそのファイナルファンタジーの世界観っていうのをまあその線から超えるっていうことがないように気をつけているっていうところがあって、でおそらくね、そのボツになったボスたちもね、ものすごく、ね、美しくて、そういった意味ではファイナルファンタジーに使われたい、欲しいなっていうふうに思った部分ではあったんですけど、さっきのね、吉田さんが言ってたようなファイナルファンタジーのここまでの枠の中で、選んだ時に今の採用されたものがベストだったっていうような感じですね。そこの話もなんとなくわかるなっていうふうに思いましたね。まあスザクとかね、白虎とか、私たちがすごく親しんでるモチーフがそういう風に決まっていったんだっていう、そういう過程も分かったのも楽しかったですしね。このね、ここが言いたい、開発のここが言いたいっていうところはね、本当に面白かったんで、なんかよかったらね、多分アーカイブの放送があるんですよ。あれね、見とくとね、さらに作品が楽しめるんじゃないかなっていう風に思ったような、そういうコーナーでした。面白かったです、すごく。もういちいち鼻に反応するのやめろよっていう感じですよね。ほんとそのくらいね、花が好きなんですよ。で、あ ともう一つ、心に残ってるのが、あ、そっかそっか、その開発のここが言いたいの後は、クリスタルコンフリクトがあったんですよ。でその後が、ピアノのリサイタルですね。恵子さんっていうね、方のピアニストの方が出てくるあのリサイタル、その2つが残ってるってことなんですけれども、まあピアノコンサートっていうのが、有料配信っていう形だったので、なんかあんまりここでね、いろいろ喋るのもなかなか難しいんですよね。なんか音楽こうよかった、ああよかったって言ってもね、やっぱ聞かないとわからないなっていうところあると思うんでね、あの選曲もよかったとかね、ソケンさんのオタマトンがどうだったとかいうのも話したいんですけど、よかったらね、なんか今度新しく CD が発売されても予約を受け付けてるらしいんですけれども、なんかその CD ってなんと93曲もねあって、しかもね、そのハイレゾとあと MP3 のね両方の形式で提供してくれるっていうことでね、 MP3 だったら私普通に使えるじゃんみたいな、ラジオでも使えるじゃんみたいなね、そういう感じでですね、買おうかなと思ってるんですけど、一応その中に入ってるのが、今回のそのピアノのリサイタルと、あと、2日目にプライマルズのライブが映像で入ってるそうなので、ぜひねそちらの方も買ってみて見てもらえればいいのかなっていうふうにも思いましたね。なんで、まぁ、ちょっとピアノのリサイタルについては今回私のラジオでは紹介を、割愛させていただこうとは思います。なんでね、クリスタルコンフリクトですね。これね、その残念ながらね、私クリスタルコンフリクトやったことがなかったっていう悲しいね、まあやったことちょっとあったんですけど、大吾さんと確かなんかちょうど実装された時ですね、クリスタルコンフリクトが。その時に2人でちょっとやってみようかっていうので入ってちょこっとやったぐらいで、それがもうほとんどですね、やったことは。まだその当時はね、あんまりジョブ調整とかも行われてなくてね、なんかとにかく白間が強いっていう風に言われてて、あと大吾さんは戦士が良かったっていう風に言ってましたね。私はなんか白間で適当になんかリミットブレイクをぶちかますっていうのをずっとやってたような、そういう感じだったんですけれども、まあその時の記憶しかなくてですね、これね、なんかパッと見分かりにくいですね。もちろんね、そのジョブとかは分かるんですよ。あれは忍者のあの技なんだろうなっていうか、なんか天中っていう技があるみたいで、あれが忍者の天中で、あれをすると、なんかバーストになるのかな、なんか相手が大体必ず死ぬみたいな感じなのかなとかね。あとこの、竜騎士はこのスカイなんとかっていうのを撃ってるんだろうなとかね。あと暗黒のこの、暗黒騎士のスキルはこれだなとかね。そういうのはもちろんその、それぞれのジョブを知ってるので、なんとなくわかるんですけど、細かいところまではちょっとわからないっていうのがあるんですよね。で、一応ね、その青チーム、赤チームっていうので、ヒットポイントとかの色分けがあるんで、大体のこう、あれは見えるんですけど、なんかクリスタルがこう真ん中にバーってあって、それがどっちがどう攻めてるのかっていうのがちょっとね、あの絵面からは分かりづらかったなっていうふうに思いましたね。吉田さんと実況の方ですね、なんか実況の方、祖父さんっていう方もかなり有名な方ですよね。趣味でね実況始めてたっていう話だったみたいですけれども、その方が出て、実況していただけるんですけど、吉田さんとかその二人はね、すごい分かってて、このね解説を聞いてやっと私たちはその状況が分かるっていうことなんですけれども、このね実況がなかったらちょっと分からなかったかなって思いましたけどね。そんな感じでしたね。で、もちろんね、なんか4チームぐらい出て、結構接戦でね、クリスタルコンフリクトって面白いなって思って、ずっと見ててね、私結構食い入るように見てたような感じだったんですよ。で、なるほどなって思ったのが、ジョブ選びですよね。それがすごく、影響するんだなっていうの分かりました。大体なんかでも強いって言われてるのが、おそらくね、タンク枠は戦士がしょっちゅう出てきてますね。で、あと、その多分フィニッシャーって言われてるやつだと思うんですけど、忍者はほぼほぼいましたね。あと竜騎士さんであるとか、ちょっとその竜騎士さんがどういう役割なのかとか、レンジの貴公子さんとかも出てきてたんですけど、それがちょっとどういう役割なのかっていうのはちょっと私じゃ分からなかったような感じですね。あと、ヒーラー枠が入ってた時は大概白魔道士さんでしたね。だからその辺がやっぱ やっぱ知ってないとわからないんですよね。どういう役割でそういうジョブ構成にしたのかとかまではちょっと私じゃ少ないわからなかったような感じですね。で、チーム新しい、今回チームが、このチームが勝ちましたっていう風になってて、で、賞金が、吉田さんがバーンって出したのが300万円だったんですね。それは嬉しいですよね。こんなところで、クリスタルコンテストの実際の戦いができて、そしてみんなで、やった優勝だって言って吉田さんから300万円をもらえるっていうのは、ものすごくね、素晴らしいことだと思うんですけど、彼らはね、もちろんこの PVP だけをしてるわけじゃなくってね、それだけかもしれないですけど、他のゲームをやってるっていうことですもんね、きっとね。普通に、非課線だけど PVP を楽しんでるよっていうことだと思うんでね。それで大会に出て、金額がもらえて、さらに楽しいっていう、そういうことだと思ったんですけれども、このね、300万円っていう金額をどうこう感想を持てばいいのかなっていうのがちょっとわからないなっていうふうには思いましたね。14はね、実際は、さっきも言ったように PVP がメインのゲームではなくてね、PVP の中にも多分いろいろなゲームあると思うんですよ。フロントラインであるとかね、ゴージーであるとかね、いろいろあって、その中の一つがこのクリスタルコンフリクトっていうことだと思うんで、本当にゲーム内ゲームの一つっていうだけなんですけれども、その大会でね、この300万円っていう大金をかけて戦うっていうのが、それの面白さでもあったりするんですけれどもね。なんでこの金額っていうのは、本当は妥当かなっていうふうに思ったりするんですけれども、じゃあ他のね、 e スポーツと言われるスポーツってどのぐらい賞金が あるのかなっていうのをちょっと私も気になったんで調べてみたんですよね。で、私もあんまりね、詳しくないんですけれども、なんかネットで調べると、国内です。日本だけで言うと、e スポーツの大会で最も高いっていう風に言われてるものが、スマホのゲームなんですかね、これって。でね、それの賞金がなんと3億円っていうことみたいですけど、これがなんか1位だったんですよ。億を超えるのはあと何個かあるみたいで、フォトナーとかね、エペックスとかも、億を超えるような大会が、この日本の国内で開催されてるっていうようなものみたいなんですよね。と思いましたね。世界に出ると、何億とかじゃなくて、何十億とか何百億とかの e スポーツの大会っていうのもあるみたいなんで、そのぐらいの規模になるとね、やっぱ相当すごいなっていう風な感じはしますけどね。食ってる人がいるっていうことですけどね。ただそのクリスタルコンフリクトっていうので、その食ってやろうとか思ってる人は多分そんなにいないとは思うんですけれども、私、このゲーム結構いけるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。その e スポーツっていう意味でですね。そのジョブを選べるのもすごい面白いですし、そういう戦術的なものもありますし、頭も使って、そしてスキルも使ってっていうことなんで、すごくね、ルールもまたね、結構単純なんですよね。そのクリスタルを、動かして、結局自分のこのゴールまでどうやってたどり着くかっていうところの、その単純な目的はそういう単純なものなんですよね。その中で、フィールドがあったり、スキルがあったり、ジョブがあったりとかするような形なので、そのゲーム性って結構可能性的に面白いんじゃないかなというふうに思ったんですよね。だから、このね、リージョンカップっていうのが今後どういうふうになるのかっていうのはわからないんですけど、もしかしたらもしかするんじゃないかなっていうようなのはちょっと思いましたね。クリスタルコンフリクトね、まだね、やろうっていう気持ちになってないんですけど、私のクロスワードリンクセルに唯一 PVP が好きな人が一人いるんで、ちょっとその人に期待をしていこうかなというふうに思います。はい、ということでね、Day 1の感想っていうのはこんなところかなと思います。Day 1もね、良かったんですけどね、実はね、Day 2の方が面白さで言うと3倍ぐらい面白かったっていうような感じですね。Day 1はね、開発 のここが言いたいっていうコーナーが良くて、その後のピアノのリタイタル、これももちろんね、この世のものとは思えないような、そういう面白さだった ったんですけれども、なんかこれまあ私のね集中力の問題もあるかもしれないんですけれども、その1日目っていうのはやっぱどうしてもね、いろんな面でふわふわしてたんですよね。だからその楽しみ方を探ってたみたいな感じだったんですけど、なんか2日目はねよりステージのこうイベントに集中をして、ものすごくね楽しめたという形になりましたので、まあ、2日目についてはね次週お話をしたいというふうに思います。なんかね内容も良かったんですけど、声優さんがねたくさん出てきてね、まあ、それがねこうめちゃくちゃ面白かったんです。声優さんってねすげえイベント慣れてるなっていう感じだったのでね、まあ、その辺の話をね次週お届けしたいというふうに思ってます。面白かった。ほとんど台本見らずに喋っちゃいました。なんか鼻のことほとんど喋ってるのごめんなさい。まあ、またね小鳥のリンクシェルの方、小鳥のリンクシェル通信にお便りとかそういったことの苦情とかもいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあまた次週 Day 2の様子をお届けしますのでお楽しみにしてください。それでは皆さん、素晴らしいエンディズアライフを。